今日は第二歴代史のこの4章です、ね、まあ、3章でずっとこの外枠がですね、この神殿の外枠が本当にこの作られてきました。そしてこの4章は中のですね、祭壇とか、そしてまた食材とか、まあ、旋盤とかですね、いろんなそういうこの器具の中身がこの書かれてあります。まあ、そこで、まあ、ソロモンの側が制作したもの、またツロの王のこの本当に技術職人さんですね、ヒラムが本当に作り出したそのようなものとして、まあ、いろいろ分配されたものがあります。まあ、一節からちょっと見ていきましょう。さらに聖堂の祭壇を作った。その長さは20キュビト、幅も20キュビト、高さは10キュビトであったってですね。これはですね、これそれから作った祭壇ですね。これ入り口ですね、正面から入り口から入っていって、右側、まあ、ちょっと階段の正面のこう右側の方にちょっとあるんですけども、これが20キュビト、まあ、昨日も皆さんお話したように、まあ、1キュビトが50センチとして10メーター、高さが5メーター、ですかね、20、そうですね、まあ、そういうことでなります。そしてそれから2節、鋳物の膿を作った。縁から縁まで10キュビト、円形でその高さは5キュビト、その周囲は細縄で巻いて30キュビトであった。まあ、これは、入り口のこの左側で祭壇と反対側の方に、書いてあってですね、3節も読みします。その下に沿って牛の肩が周りを取り巻いていた。すなわち1キュビトにつき10ずつ割りでその海の周囲を取り巻いていた。この牛は2段になっており、海をいた時に煮込んだものであると。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられており、牛の後部はすべて内側に向いていたとですね。またずっと書いて、この海の厚さは1手幅あり、その縁は杯の縁のように百合の花の形をしていた。その内容は3000パテであったとですね。まあ、この海というのがもうとてもこの円形型でですね、大きいんですよね。本当にこの海は丸い型のですね、直径これは、どれぐらいなんだろうな、これね、5メーターです。5メーターの、ですか、それするとこの、外径がですね、ちょっと合うような円周がちょっとここに書いてあったんですけども、合うような形になってくるんですよ、大体ですね。まあ、これちょっと、ソロモンの神殿というのはこの図柄ですね、イラスト、これをちょっともう皆さん後で見てもらってた方が、まあ、分かりやすいかなと思います。もうちょっとこのモーセの幕屋の内部のこの祭壇とかそういったものは食材とかこう一緒同じのレイアウトなんですけども、もうこの旋盤と祭壇もでか、祭壇も前でいいんですけど、この海というのが出てきて、この大きくてですね、とても大きくて大きくて、まあ、これは許しのこの豊かさですね、まあ、これを示していると思います。そして牛がですね、まあ、3頭ずつ丸くなったら東西南北 3頭ずつこう外側を向いて全部こうあるんですよね。面白いこの作りがされているなということがありますけども、まあ、これは本当にこの、のこちらね、本当にこの力、牛は力を表し、まあ、十二の牛というのは十二部族のことをですね、表すような形になっているみたいです。まあ、この海というのは祭司がもういろいろこう、ところで体を洗う、祭司たちが身を洗うこの場所ということになっています。まあ、後で、本当にこの生贄をバーッとこうものすごくするんですけど、その後にする前にですね、入ってまた後も洗ってというような形で、もうでかいんですよ、これがですね、身を洗うというような形ですけども、まあ、そういうこの役目をしている。まあ、とにかくこの大きい向こうの海、この祭司たちが身を洗うところ、それこの許しのこの豊かさということですね。 まあ、私たちは知ることができるかなと思いました、まあ、そして、6節にですね、それから旋盤を10個作り、5個を右側に、5個を左側に置いた。その中で洗うためである。全焼の生贄に用いるものはその中で杉清めた、海は祭司たちがその中で身を洗うためのものであった。海ですね、大きな海の祭壇、旋盤はですね、祭司たちが身を洗うためだった、まあ、この5個、この神殿に向かって左側が5個ですね、旋盤があるし、また右側の方にも旋盤が5個ある、まあ、そこで生贄をこう連れてきて、生贄をこう切ったりして洗ってですね、洗ってこの大きなこの祭壇のところにもう持ってきて、そこで生贄としてですね燃やす。もうその火も、これはたくさんの火ですから、聖霊様のこの火ですよね。じゃないと、まあ、これもう全部焼き尽くすのにものすごい時間がかかると思うんですよね。これもう考えられないほどのもの。しかし聖霊様の火、本当にこのアブラハムと、神様がですねこう契約をされるときに、その間をですね神様の火がバーッと通り抜けていったというですね、もうその火、まあ、エリアと本当にこのバールのこの祭司との戦いの時も、もう祭壇にですね水いっぱいかけても、この神様の火が上からバーッとしてもう全てを舐め尽くした、まあ、そのように神様の火が本当にこの祭壇でですね燃やされている時に、すごいその火が聖霊様の神様の火が、っていったと考えられます。見ます、そのように私も信じてます。そして、7節に、さらに金の燭台を10個規格通りに作って本堂の中に置き、5個を右側に、5個を左側に置いたということですね、うん、机を10個作り本堂の中に置き、5個を右側に、5個を左側に置いたということですけども、まあ、それから金の鉢を100個作ったとこう書いてありますけども、まあ、本当にこの中に、今度は祭壇、神殿の中ですね、聖所と言われてます、その奥が聖所ですけども、その聖所のところですね、こう中がもう金張りでいっぱいこうしてあるところに、この燭台をですね、そうですね、燭台を10個ですね、このを作るわけですね、ここで、そして、机を10個作り、そして5個、また右左に5個ずつ、結局ですねこの10個の食材と10個のパンの机ですね、それがあるわけですよね。5個、5並び、5並びということで、まあ、あるわけですけども、まあ、この10というこの数字はもう完全とか満ち足りたとか、もう神様のこの秩序ですね、まあ、これをもう表すということで、なんでこう6個じゃない6、6の12、12不足じゃないのかなと思ったんですけども、まあ、そういうこの意味合いがある、まあ、10のこのですね、この10回、まあ、10の災いとか、僕神様のこの10のこの数字があるんですけども、まあ、そういう意味合いと取ってもらっていいかと思います、まあ、そしてまあ、このフラムがこの作ったところですね、このして、まあ、11節にはフラムは灰壺と重納と鉢を作った、こうしてフラムは神の宮のためにソロモンが注文した仕事を完成したとですね、ツロはね、このフラムはツロの王もフラムというんですけども、もう技術職人もこのフラムという、もう技術職人の方ですよね、まあ、しかしここで言うのはもう両方ともかね、これ王ツロの王ヒラムが分担して受けた分ですね。そしてソロモンの制作の方は、まあ、18節の方からですね、まあ、まあ他にもあるんですけども、こうしてソロモンはこれら全ての用具を大量に作った。でソロモンの方の制作は、金の祭壇ですね、この19節には金の祭壇と備えのパンを載せるこの机とかですね、まあ、いろいろこの火を灯すための燭台、食材ですね、その灯火皿とかですね、まあ、そういったもの、そして、21節は金の花模様、灯火皿、新切りばさみ、まあ、そういうですね、このものですね、まあ、22節も新切りばさみ、この鉢、平皿、火皿を純金で作った、まあ、このようにして、もう純金で純金でずっとですね、作られていくわけでありますけども、まあ、鶴の方はまたちょっと戻ってですね、まあ、12節には、まあ まあ、日本の柱、もう神殿の前にあるですね、大きな夜勤とこのボアスのこの柱ですね、まあ、夜勤は昨日したようにこの確立する、まあ、平和を確立するボアスがこの力を持ってこの確立するというこの意味があるこの2つのこの柱ですけども、この柱を覆うですね、いろんなものがこの枯れてあるわけですけども、まあ、ここで私も思ったのが400のザクロとかですね、まあ、昨日も夏目屋とか、まあ、いろいろこの本当にこの子孫繁栄とか、そしてもうきらびやかさとかですね、この豊かさですね、もう神の国のそのそういったものを象徴するような飾りをつけて、この細かいこの装飾ですよね、まあ、そういうものがこのフラムの方の技術者によって作成されていく、まあ、そして、まあ、いろいろこう14節にはそのいろんな台を作ったり、その台の上の旋盤を作ったり、まあ、15節、一つの海とその下の12頭の牛ですね、この海とこの12頭の牛もヒラムの方で作られた、まあ、あとはあと灰壺とか銃のとか肉刺し、まあ、儀式にこの用いるためのいろんなこのものですね、工具ですね、用具ですね、まあ、それをこのソロモンの厨房のによって篠宮のために、まあ、この作り上げた、彼の職人の長フラムが磨き上げた聖堂で作ったというですね、この、まあ、そのチームがいろいろこういたと思いますけども、まあ、そういうことで、まあ、こうイスラエルとですね、異邦人のなるこの、共同神殿内部のこの各部署がもう作られセッティングされて、いったわけですね。以前、このキム先生がこのその点でこのお話してくださいました、まあ、異邦人とイスラエルとのこのですね、キリストの体がこの立て上げられていく、共同制作して立て上げられていくという、そのような御言葉のこの解き明かしを教えていただきました。まさにこのところは共同でやっていくということですね、まあ、イスラエルと異邦人のもうこの合体、このキリストの体としての目標だったり、その働き、ですね、これは必ず主が成し遂げられる、まあ、今成し遂げていってくださっておられるそのところですけども、もうこのイスラエルとこのですね、このギャザリングですね、このキリストの体としての立て上げられるのは神様が、イエス様が神殿として中心として、私たちをこの聖霊様のこの体というこの神殿として、イエス様が聖霊様が入ってくださって、みんな一つ思い、そしてそれぞれの与えられたこの働き、しかし聖霊様が全てこの取りまとめ、もう中心になるイエス様をですね、体で立て上げられていくという、ことなんですけども、まあ、そういう内容で、見たいと思います。まあ、だから私たちますます、神殿として本当に神様と祈って、まあ、自分たちがですね、このなすべきその働き、まあ、主が導いてくださるんですけども、ますます祈って、また御言葉を読んで、また聖霊様の導き、この教会のこのいろんなこの活動ですね、まあ、いろいろこの協力し合っていきたいと思います。感謝します。次に使徒の働きの12章に入っていきたいと思います。まあ、12章の1節ですね。その頃ヘロデ王は教会の中にある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であったと書いてありますけども、このヘロデ王は、まあ、ヘロデ大王ですね、その孫にあたるアグリッパこの一世ということですけども、まあ、このですね、このもうユダヤ、そのイスラエルのところを統治するに建てられた、このローマから建てられたこの大王ということになってくるんですけども、まあ、しかしその立法とか、まあ、いろんなこのユダヤ教に関するものを詳しい、まあ、王でもあったわけでした。まあ、そこで、ユダヤ人のですね、この気を引くために、人気を得るために、その統治のために、まあ、2節ではこのヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺してしまった。まあ、このヤコブはゼベダイの子、まあ、ヤコブとヨハネ、まあ、お兄さんの方ですね、まあ、中心的な存在で働きをしていた、人の中働きをしていた人でした。まあですね、 だからこの種なしパンの岩の時期でこのペテロも捕らえにかかっていったということですね。そしてヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引きずり出す考えであったからであるとですね、まあ人気をますます取るために、まあ結局ペテロを牢に入れて、まあ杉越の祭りの後にまあみんながもうこういるところで、まあ見せしめとしてまあ彼を抹殺しようという、そのような計画ですね。まあ神様の国から見たらとんでもないこの計画を持ってしていたわけです。そしてペテロはまあ牢に入れられるわけですね。この五節はそうですね。まあこうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。まあヤコブのその殉教もあったものですからね、本当にこうペテロまでも取り去られていったら大変だということで、もう必死になってみんな集まって、まあ、ペテロのためにも祈っていたわけでありますけども、まあ、そしてところで、まあ、6節ですけども、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは日本の鎖につながれていた2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。まあ、もうとても逃げれるような状態では鎖でつながれて、そして2人の番兵によってこのそばで見張れ、そしてまた本当に牢のですね、この戸口が2つぐらいあるような形ですよね。まあ、しかしもうペテロさんも疲れていたのか、すごいですね、明日はもう引きずり出されて、まあ、死刑ということでですね、もうこう首切られるんですけども、もう寝ていたという、もう聖霊様の中にあって全くぐっすりこの寝ているわけですね。まあ、寝ていて、まあ、7節にはすると突然主の使いが御使いが現れて光が炉を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こした。ね、脇腹を叩いてぐらい、叩かんと起きないような、まあ、熟睡も疲れてもいたんでしょうけど、まあ、もう寝れるというのがやっぱ神様の全くその平安ですよね。急いで立ち上がりなさいと言ったすると、鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだと分からず幻を見ているんだと思われた。まあ、本当に今奇跡がずっと起こっているわけですからね。まあ、そして、第一第二の栄章を通り町に通ずる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと見つかりはたちまち彼を離れた。もうそこではっとですねペテロは我に返って、主は見つかりを使わしてヘロデの手からまたユダ人たちから待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだというのを、まあ、気づいてですね急いで、この、まあ、12節のペテロはもうマルコと呼ばれているこのヨハネの母のマリアの家に行っていくわけですね。まあ、そこで多くの兄弟姉妹がですね集まって祈っていたわけであります。そしてまたこの13節ですね、まあ、これもまた面白いんですけども、ペテロが入り口の戸を叩くとロダという女中が対応に出てきた。まあ、そしてところがペテロの声だと分かると喜び余り門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。まあ半信半疑幻見たかもしれないということでペテロがいる前に立てるということでみんなに逆に知らせに行くわけですね。まあ、これも本当にこのしてみんなもそれは、彼の見つかりだとかですねいろんなことを言って、まあ、結局、まあ ペテロは叩き続けて、まあ、もう16節になって ペテロは叩き続けていたって。そして彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたというですね。そしてペテロはですね、また殺されてしまうから本当にこのみんなに知らせて他のところにですね出ていったということで隠れていった出ていったということで、まあ、そして朝になるとペテロはどうなったかというと兵士たちに大騒ぎが起こったということですね。まあ、この後そのペテロはずっとこの出てこないんですよね。まあ、15章までずっとペテロは出てこなず、もうパウロとバルナバそういう人たちがこう出てくて、まあ、福音のためにですね表紙の働きをしていくんですけども、まあ、とにかくペテロさんは15章で、まあ、エルサレムのこのところか か、ね、エルサレムにおいて異邦人のこの割礼のこの問題ですねの時に会議の中で中心役として出てくるわけである。ここで大切なペテロのさんの使命というのがあるわけで、それまではどこに隠れていたか、どこで隠されていたかというのは書かれてないですね、なかったですね、まあ、これ神様のご計画、神様の大きな、まあ、守りですよね、まあ、そして神様のご計画は本当にですね、この、まあ、とにかく、ですね、まあ、ヘルデがもう本当にこの怒って、まあ、いろいろこう今ちょっと読みますね。19日ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、パンペーター町を調べて彼を処刑するようにしたってですね。そしてユダヤからカイザリアに下っていってそこに滞在した。そしてさてヘロデはスロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼はみんなで揃って、これヘロデのこの部下たちと一緒にですね、この王の侍従にブラストに取り入ってこの和解を求めに行ったっていうことですね。このところに、まあ、ところで今地方から王の国から食料を得ていたからであるって、もこれもやっぱりこのアガボのこの預言の時に飢饉とですね大地震によるこの影響で食料分配があってたか、まあ、そこで争っても仕方ないし、まあ、そういうことでだでしょう。もうそして、まあ、21節ですよね、定められた日にヘロデは王服をつけて王座に着き彼らに向かって演説を始めた。まあ定められた日ということですから何度かやっぱそれにしてから、まあ、演説をこのしていたんでしょうね、まあ、しかしこの22節では民衆の声がすごかったんですよね。神の声だ、人間の声ではないとですね、もうみんながこの称賛してこの言うわけですね。もう本当にヘロデオがこの、まあ、ユダヤ人を本当にこの上手にこの取りまとめて、このヤコブも殺しペテロも本当にこの隠れていなくなったもんですからね、まあ、ちょっと殺せはしなかったんですけど、まあ、そういうことでもヘロデに対するこの演説に対してものすごくユダヤ人の人たちは本当にこのクリスチャンを迫害する人たちは喜んで、まあ、その演説を聞く。そしてこれが神の声だ、人間の声ではないとですね、まあ、ヘロデも、まあ、律法を用いてか、まあ、いろんなものを用いてか神様の声を言葉を持って演説したとですね、まあ、だからそういうこの民衆からのですね、まあ、乗せられた、まあ、傲慢に、絶頂点にも達する、まあ、結局23節にするとたちまち主の使いがヘロデを撃ったですね。ヘロデが神に栄光を汚がいかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えたですね。ペテロは助かった、そしてヘロデは撃たれた。もう本当にこの傲慢は滅びに先立つとありますけども、神様にこの栄光を返さない、栄光を返さないということは立法をそういったことを今語っていった。そしてみんなから回収からのこの称賛を受けて、まあ、それを神様に栄光を返さなかった。もう本当にそして神様のこの計画を邪魔するそういうものであって、まあ、神様がによって打たれた。そして神様の国がますます広がっていくために、まあ、24節はですね、主の御言葉はここでますますこの盛んになっていた、そして広まっていった、ね、だから あとはですね、任務を果たしたバルナバとサウルはバルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたというですね、まあ、そのようにして、まあ、これはいろいろこう地震の時、飢饉の時 やっていて、そしてまた、アンティオキの方にこの帰ってきたんでしょうね、あっちの方にですね、うん、だからここで本当に、私たちが見なければならないこういう異邦人につなげるそのジョイント役として、もうヘロデは使わされるし、後でまた本当にこの活霊のため、異邦人のこの活霊のための大切なこのまたも聖霊と私たちはというこの聖霊様を中心として、聖霊様が管理監督してこう選挙のために働いておられる、まあ、聖霊の宮、神子たちの宮、まあ、聖霊の宮であるとですね、聖書の中に書かれてあるように、私たちは本当にだからいつもいつも聖霊様、まあ、福音宣教をするときにも祈るときにも聖霊様のご計画、イエス様のご計画、神の国のこの父なる神様のご計画があるわけですね。だから私たちが本当にこのもう肉の思いを捨て、 清められていくために祭壇と旋盤と、まあ、御言葉をよく悟るためにまた蓄えていくために、まあ、本当に金の食材で聖霊様がこのパンの月を照らしてくださる、まあ、そこに私たちが神様に栄光を返す、そしてまた礼拝する、感謝感謝感謝ですね、そして感謝して本当に神様のこの交わりですね、あなたは私の愛する子、私はあなたを愛しているというその交わりの中で神様のですね、この御言葉ですね、このが入っているこの契約の箱、そしてその契約の箱命へと導くものであり、また神様の使命、預言的にその御言葉が解き明かされていく交わりの中で、そしてまたそれがキリストの体として多くの人たちがそれを体験し、聖霊様ご自身が、イエス様ご自身がキリストの体としてその働きを固く平和の王としてこの樹立していかれるという神殿のご計画、その神殿の元となられたイエス様ですね、この方たちを覚えながらまた祈っていくときに、今日も祈って主を求めて祈っていくときに、主がそのようなご計画を持って私たち一人一人導いておられるんだなというですね、その思いを持って祈っていくときに聖霊様がますます良き交わりをして、まあ、啓示してくださって、また日頃のこの信仰生活が喜び楽しみになると思います。感謝します。そのように主が導かされる、祝福される、主の御名によって祝福します。それではお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、愛するイエス様、感謝いたします、感謝いたします。主よ、本当にあなたの恵み、憐れみ、慈み、大きなあなたのご計画、御言葉によってあなたのこのご計画を知ることができ、またあなたのこの御言葉によって私たちが立てられている、そしてまた私たちを聖霊様の宮として、神殿として、イエス様が先立って神殿となってくださって、私たちのただ中に住まってくださる、あなたのこの御国の建設のために、私たちの中にこの人を通して本当に聖霊様の働きをまた教え諭し、また今現実この週末において本当に主の大きな大きなご計画の中に今立たせられている私たちであります。そのことを本当にまたまた知ることができるように、今からの時間、交わりの時間、祈りの時間、聖霊様はその日のように、雨のように、風のようにこの場にご臨在してくださって、祝福してください、導いてください。感謝します、感謝します、感謝します。ハレルヤ、続けてお祈りしてまいりましょう。しようしようしよう。